ミスリーディングチャット第79回 CS の論文を読んでしようと言い張るポッドキャストです。今日は向井さんのターンです。
はい。今回は、論文のタイトルが先に言うと、Adversarial Examples are not bugs, they are features っていうタイトルの論文なんですけど、導入から言うと、distill.pub っていうサイトがあるじゃないですか。
はい。
オンライン論文誌みたいなサイト。
うん。
まあ、そこをある時見ていたら、discussion of 論文のタイトルっていうページが、まあ、あって、で、と思って、まあ、それでこの論文を知ったわけなんですけど、この論文は、そのページによると、今年の5月ぐらいに公開された論文で、アーカイブにアップロードされて、まあ、他でも論文誌で発表されたのかな、まあ、なんですけど、もう公開されるや否や各地で話題沸騰、カンカンガクガクの論争を巻き起こしたらしいんですよ。
知らなかった。
らしいっていうことを僕はこのディスティルドとパブで知りました。
うん、
まあ、そういうらしいやつらしいんですよ。実際もう、Google スカラーで検索したらもう20何件とか引用が数ヶ月でついてるんで、まあ、盛り上がってるっていう論文です。で、まあそれを、まあちょっと読んでみて、あんまり煮詰まってるとはちょっと言わないんですけど、まあ読んで紹介しようかなと思います。
distill.pub っていう方はその解説記事なんだよね。
解説記事ですね。あと、解説記事ではなくて、まあ内容がちょっとなんか、機械学習系の内容なんですけど、機械学習の人からすると、本当に?みたいな感じの内容なんですよ。なので、いろんな研究者が実際に追試してみたり、もうちょっと分析をしてみたり、みたいな反応がいっぱい載ってます。で、論文の著者の人たちがそれにコメントしたり、みたいなことをしています。そっちもちょっと後で触れますけど、まあそういうもんです。でね、で、何の話かっていうと、そのタイトルにもある通り、Adversarial Examples っていうのがテーマです。で、これは、機械学習やってない人でも多分言われると、聞いたことあるって話だと思うんですけど、まあ、例えば、画像認識について考えてみてくださいって書いて、この論文自体はこの後は画像認識の話しか出てこないんですけど、話自体はね、一般的な機械学習の話だと思うんですけど、よく言われるのは画像認識の話で、例えば、まあ、画像を持ってきてそれが何であるかっていうのを認識する機械学習システムがあるとすると。で、例えば猫の画像を入力すると、猫っていう検索じゃないや、認識結果が返ってくると。よかったねっていう話なんですけど、その猫の画像に何らかの人間には意味のなさそうなノイズを、まあ、重ね合わせてあげると。そうすると、小さいノイズなんで人間には猫画像のままに見える。ところが、これを機械学習システムに入れると全然違う認識結果になることがある。例えば、まあ何でもいいんですけど、犬とかね。まあ猫と犬はちょっと近そうですけど、まあ本当に全然違うものになることもあると。そういうもんです。
違うものに無理やりするっていうアタックを研究した人がいるって話ですよね。
そう。で、なんかね、この、まあ、論文の著者の人たちは MIT の研究者の人なんですけど、まあそれとかそういうのに対してロバストな機械学習どうやったらできるのかなみたいなことをどうも研究してるっぽい人たちなんですけど、多分その研究結果で、なんか、多分やってみたらできた的な感じだと思うんですけど、この論文の主張は、ちょっと面白くて、訓練データっていうのがありますよね。その機械学習をするのに、もともと本当の例えば猫の写真と、これは猫ですよっていうラベル、正解ラベルのセットがあるんですけど、そういうデータそのものに、アドバーサリアルエグザンプルに対して脆弱な特徴が含まれているので、特徴、アドバーサリアルエグザンプルに弱い機械学習機ができる。
え?
っていう主張です。
猫の中に犬の気配があるみたいな話だよね。
そう。
わけはわからないけど。
まあ、それをこれから説明していきます。ちょっとこう、補足をすると、すべての、そういう、アドバーサリアルエグザンプルズが、そういうものであるとは言ってないんですけど、そういうものもある。 んじゃないかっていうことをやって、実際にそのそういう特徴量を除いて取り除くっていうことをやってみた、できたっていう話です。
強くなったってこと？
強くなる。
うーん、
でね、もう具体的にもうちょっと説明していくと、ちょっと抽象的な数学っぽい話になるんですけど、機械学習機ってどういうものかっていうのを、考えるにあたって、特徴量っていうものを抽象的に考えます。フィーチャーズですね。特徴量っていうのは、例えば入力画像 X があったとして、機械学習システムっていうのは、それに対してそこから特徴を抽出する。で、特徴量のセットを重み付けの和を取ってやって認識結果を出す。みたいな風に、まあ、なんか考え直す。とします。
うん、
そうすると、まあ、特徴量っていうのは、その認識に役に立つ特徴量と、まあ、役に立たない特徴量があるはず。で、まあ、役に立つ度っていうのをまず数学的に定義します。役に立つ度っていうのは、特徴量の数字が例えば、まあ、0から1の間で定義されるとして、それが、実際のラベル、正解ラベルと相加性が高いものですよね。っていうのが、ユースフルな特徴です。
うん。
ここにロバストネスっていう特徴量、特徴じゃないや、性質を定義します、はい。ロバストネスは、入力画像に対して何らかのランダムノイズを加えたとしても、ユースフルネスが下がらない。
ユースフルネスが下がらない。特徴量は変化しないじゃなくて、ユースフルネスが下がらないか。
うん。
うん、
まあ、要は、まあ、特徴量でっていうか、特徴量との相関関係が失われづらいものっていうのが、ロバストな、特徴量であると。考えるわけですね。
うん、
で、で、ここで、まあ、要は問題なのは、ユースフルではあるのに、ロバストでない特徴量っていうのがあるせいで、アドバーサリアルエグザンプルスっていうものが生まれるのではないか。
まあね。
っていうことだと。いうことなわけです。で、ユースフルでロバストな特徴量だけを相手にしたニューラルネットワークとかを作れればいいはず。
うん。
つまり、まあ、抽象的には無限に特徴量っていうのがある中で、ニューラルネットワークはその中のいくつかの特徴量っていうのを具体的に選んで、さらに重み付け場をするわけだけど、その特徴選択の部分で、ロバストなやつだけを使いたい。
さらに、絞り込むってことだよね。使う特徴量を。
絞り込むっていうことではないですね。
特徴量がいっぱいあって、その一部がユースフルなわけじゃん。
そうそう。
で、そのさらに一部がロバストでユースフルだ
ったんだよね。まあ、そういうことですね。うん、だけど、ここで言う特徴量っていうのはすごい抽象的なもので、具体的になんか、これとか、そういうわけではないんですけど、まあ、そういう、イメージとしてはそういうものです。
はい。
で、どうしようっていう話なんですけど、ここで出てくるのが、アドバーサリアルトレーニングっていうのを、この同じ著者の人たちが、1年、2年前ぐらいにやっているらしくて、これを、まあ、うまく使います。これは何かっていうと、これは別の論文なんであんまりちゃんと読んでないんですけど、普通の画像認識に対して入力データになるべくなんか間違いやすそうなノイズを加えた上で学習を進めていく。つまり、アドバーサリアルエグザンプルズで間違えそうな入力をどんどん上げて足し込んでやることで、それでもさらに学習させていきたいってやることで、うん、ちゃんとそれなりに正しい、ロバストな学習ができるっていうニューラルネットワークです。
まあ、攻撃をしても強くなるようにトレーニングしてるってことですよね。
そう、うん。まあ、そういうニューラルネットワークはもうできているとしてください。それはなんか別の研究です。ここで、この論文で言いたいのは、データの中にロバストでないものがあるよねっていう話なんですね。
ん？データの中にロバストじゃないデータ？
トレーニングデータっていうのがあって、それは例えば現実の猫の写真であるとか、犬の写真であるとか、なんだけど、その中に、猫を表現する特徴量があって、 で、その特徴量はいくつ、無限にあるはずなんだけど、そのうち、ロバストでない特徴もある。現実の写真の中に。
うん。
っていうのが、今回のこの人たちの論文で言いたいこと。
特徴が、でも特徴を決めてるのはさ、ネットワークなわけでしょ？
そう。
特徴が写真に入ってるっていいんだろう？よくわかんないな。特徴、その写真から ロバストじゃない特徴が出てきてしまうネットワークと写真の組み合わせがあるっていうことだよね。
いや、そうではない。
ロバストじゃない特徴が入ってる写真があるって
言ってた。写真の中には、無限、なんか、なんていうのかな。なんだろう。例えば、入力画像に対して特徴を、ある特徴を取り出す関数 fx みたいのがあるとします。まあ、x だとあれか、fn があるとします。で、これは数学的な意味で、無限にある。F0 から F 無限大までいくらでもあると思ってください、
うん。
個別のニューラルネットワークというのは、そのうち何らかの F15 と F32 と F187 と、まあ何でもいいですけど、うん、有限の何かをピックアップすると思ってください。
うん、はい。
で、今言ったアドバーサリアルなトレーニングっていうのは、ニューラルネットワークのトレーニングをうまく工夫することで、ロバストなフィーチャーだけをピックアップした
い。
はい。っていうことです、はい。この論文でやりたいのはそうではなくて、その無限にあるフィーチャーの中で、ロバストでない特徴量を取り除いた新しい画像を作ります。
ああ、なるほど。うん。
そうすると、それを使って普通にトレーニングしても、ロバストでない特徴は使われない、なぜならないので。
うん、
はずで、そうするとロバストなトレーニングが普通にできるはず。
フィルターを開発したってこと？
入力画像にフィルターをつけるってことだね。でね、具体的にじゃあそれどうやるのかっていう話なんですけど、
うん、
まずその普通に画像認識に使うデータセットが、まあ、あるとします。何らかの画像とラベルのペアだね。普通の写真と、その写真が何であるかっていうペアだと思ってください。これは普通の画像です。で、これに対して先ほどのアドバーサリアルトレーニングっていうノイズを加えてもうまく学習できるような学習データが、学習、ニューラルネットワークを作ります。そうすると、このニューラルネットワークは、アドバーサリアルエグザンプルに対して、まあ、それなりに強い学習ができている。
うん、
そこで、そのニューラルネットワークの出力層の一個前のベクター、一個前のレイヤーのデータ。
うん、
これは、ロバストなフィーチャーのリストだと思う。
まあね。
で、そこで、なんか全然違う画像を持ってきて、画像の方をバックプロパゲーションで学習させることで、同じ一個前のレイヤーのデータを、そのニューラルネットワークに対し入れると、その同じ一個前のロバストの特徴データを出す全然違う画像を作る。
あ、その、重みをいじる代わりに、バックプロパゲートして画像をアップデートする。
画像をアップデートする。
なんか前、スタイルトランスファーの時にそんな話だった
ね。そう。なんか近い話なんですよ。
うん、
まあ、その、全然違う画像を持ってきて、でも、最終的な出力結果は同じようになるような、画像に、だんだん画像を変えていく。そうすると、まあ、全然違う画像から始めてるはずなので、ロバストでないデータは、元の画像とは全然違う。が、ロバストなフィーチャーは元の画像と同じ。っていう画像が、これで手に入るはず。
ちょっとわからなかったな。関係ない画像を持ってきました。
はい。
ネットワークをビューと通して、アクティベーションが出てきました。
そうですね。
そのアクティベーション。
そのアクティベーションは全然違う画像なんで、全然違います。
違います。
で、
そのアクティベーションと、
そのアクティベーションと元の画像のアクティベーションがなるべく同じになるように、
そういう路線を作って、
そう。画像の方を学習させていくと、その、全然違う画像から始まったんだけど、最終的には、同じような出力になる画像が出てくる。しかも全然違う画像から始めてるので、 その、ロバストの特徴は一致するんだけど、ノンロバストの特徴は一致しないはずな画像ができるはず。
まあさ、まあ、とえ、何らかのその、ロバストネスを持ったネットワークがあります。
はい。
で、まあ、猫を入れました。
うん。
ビューッとネットワークを通って、猫を表すアクティベーションができました。
はい。
さて、犬の画像を持ってきました。
はい。
犬の画像を通しました。
はい。
犬、っていう風になるであろうアクティベーションができました。
はい。
この猫のアクティベーションと犬のアクティベーションは、だいぶ違うと思われるが、
はい。
その二つのからロスを計算して、
うん。
犬と猫。猫の方の画像に、ロスを、てか、アップデートを戻すんだよね。
そう、そう。
なんか何が分けたか全然わかんないんだけど、その差というのは一体何を表してんだろうね。
それはね、謎ですね。なんかね、すごい
でしょ。その話だけ聞くとさ、
うん、
犬の画像を猫に近づけてるような感じじゃない？
そう、そうなるはず。
でもそうなんないって話でしょ？な
んで？まあ猫に近づけるはずなんだけど、細かい細部とかは多分違う。そのニューラルネットワークが興味がないところはそのまんまになるはず。
ああ、なるほど。
だからまあすごいスタイルトランスファーに近い話ですよね、これは。ある意味で言うと。
そうだっけね。
なんか犬のスタイル、違う、まあ猫のスタイルを学習してもらって、犬画像を猫っぽくするみたいな。
そうね。
感じなんですよ。
うん、
なんかね、この、こういう風にした、これをロバティファイしたデータと、この論文の人は呼んでるんですけど、
はい、
これのサンプルは論文を見ると書いてあります。なんかね、結構キモい。
ああ、じゃあ見た目は保存されないってことか。
うん、なんかね、まあ人間から見ると確かに元画像に近いような気はするけど、でもなんかすごい不自然な画像になるんですよ。
やっぱそうなんだ。
うん。それはね、なんか変。これの方がいいっていうのはすごい変。
本当に猫っぽくなっちゃうんだね。
そう。
うん、
まあそういう画像を無理やり作るってことです。そうすると、話を戻すと、その、ロバストなニューラルネットワークから見て、正しい特徴データが入っているニューラルネ、画像ができました。ね。
ちょっと待って、ね、その、猫化した犬画像は、
はい。
どうクラシファイされることを期待してるのかな？
猫化した犬画像は猫として認識されることを期待している。うん、で、そうするとそういう、なんていうの、作り変えた画像と元のラベルのリストっていうのが、まあ、できます。これをいっぱい作ります。そうすると、そういう、なんとか化した、猫化した犬画像とか、犬化した猫画像とか、まあ、いろんなパターンの画像が大量にできると。
あ、まだ終わってなかったのか。はい。
で、いや、これで、そういう、これがロバストなデータセットだと思う。で、改めて、この、ロバストなデータセットで普通にニューラルネットワークで画像認識の学習をする。もう一回。
待って、その前。猫化した犬画像のラベルは
猫。
猫なのか。
そう。
そういう学習しちゃっていいんだね。
そう。
はい。
そうします。そうすると、なんとびっくり。正しく学習できるし、ロバスト、普通に学習したニューラルネットワークなのにロバストになりました。
普通に学習した。うん。
普通に学習、そのデータセットを今変えただけなんで、
うん、
その後の学習は普通の学習、ニューラルネットワークの学習を使います、そのまんま。
うん、
そうすると、学習、ちゃんと学習できる。つまり、テストデータの本物の普通の猫の写真を入れても猫って認識するし、その、無理やり例えば犬になるようなフィルターをかませた、猫を入れても猫と認識するようになるっていうことが分かりました。これはどういうことかというと、つまり学習データにあるロバストでないデータが失われたので、普通に学習してもロバストなデータ、学習、ロバストなフィーチャーしか使えなくなるので、安定した学習ができるようになったんじゃないか。
これなんかアドバーサリアルネットトレーニングっていうのが分かんないけど、ちょっと分かんないね。そっちはじゃあ普通のトレーニングじゃないってことなのかな？
そっちは普通のトレーニング、そっちは先ほど言ったように、その、アドバーサリアルなノイズを加えた上で学習していく。
アドバーサリアルなノイズを 加える代わりに、猫型っていうか、その、ロバスティファイする、してんだよね。学習とするときに。あれ、でも違うのか。
いや、これはですね、これ結構アカデミックな話で、その、実用的な話じゃないんですよ。なんか、理論的な興味だと思ってください。もう、アドバーサリアルな学習はできるんです。はい、だから、それはまあいい。
はい。
やりたいのは、アドバーサリアルな、普通の学習をしてもアドバーサリアルなデータに対して強い学習ができるネットワークを作ることです。うん、で、そのためにデータを何とかしたい。データを作る、その、ロバストなデータを作るために、まずアドバーサリアルな学習をする。で、アドバーサリアルな学習である種のスタイルトランスファーをすることで、普通の学習データをロバストな学習データにまず作る。
うん、
そしたら、それを、に対して改めて普通のニューラルネットワークの画像認識の学習をすれば、
うん、
なんかアドバーサリアルな、で、攻撃に対しても強くなる。
はい。特に嬉しいわけじゃないんだね。
嬉しいわけじゃないです。でも、これをする、はい、これによって何が言えるかというと、やっぱりその、そういうロバストでない特徴量っていうのはあるんだね。
あ、
っていうことが言える。ロバストでない特徴量ってやっぱりあるし、それを取り除くっていうこともできるよねっていうことが言いたい。
うん。ただ、載せるとかじゃなくて、
うん、
なるほど。
っていうことが、その、まあ、主たる興味なので、まあ、そういうだけなんですよ。
あ、そういう意味ではさ、そもそもその、ギャンの元になったその、アドバーサリアル、画像を作るって話も、なんかそういう話だった気がするんだ、そういえば。何らかの特徴量から逆算して画像を変えてたよね。違ったっけな。そもそもそのアタック画像をどう作ってるかというのを。
まあね。まあランダムに作って学習させていくみたいな感じだったような気がしますけど。
ランダムじゃないでしょ。だって、これにしたいっていう意図があるわけだから。
あ、まあそうだね。
不思議な、不思議な。
なんと、もう、もやもやする話なんですけど。
何がしたかったのか。はい。
でね、もう一個別の話がこの論文にはあります。それは、ノンロバストな方を強化したデータを作りたい。
騙されやす、データを作りたい、OK。
つまり、違うな。猫の画像にノイズを加えて犬に見せるっていうノイズを加えた学習データを作る。
うん。
で、まあ、例えばここに本来の学習データで猫、になっていて、猫っていう正解ラベルがついているトレーニングデータがあるとしてください。これに対して、普通にアドバーサリアルなノイズを加えて、犬って間違えて学習しちゃうっていうようなことが起きるとします。そこで、そのノイズを加えた画像と犬っていうラベルをトレーニングデータにする。これはつまり間違えた入力に対し、ノイズを加えた入力に対して間違えた正解ラベルを入れるっていう学習です。
騙されるようにトレーニングする。
騙されるようにトレーニングする。騙されることだけをトレーニングする。
ことだけを、はい。
っていうことをします。で、これをするとどうなるかっていうと、もちろんアドバーサリアルトレーニングには弱くなるんだけど、面白いことに、普通の正解画像を入力したら正解を出します。つまり、学習に使っていないなんかテストデータの猫画像を入力すると、正しく猫と認識します。
騙される方しか教えてないのに？
騙される方しか教えてないのに。
普通の画像は入れてないんだよね。
普通の画像は入れてない。
ん？騙された猫というものを、間違った猫を学習しているが、
うん、
その知識を使うと、本物の猫もわかるってこと
か。本物の猫もわかる。これはね、面白い話で、つまり、ロバストなデータ、この論文、この実験でこの人たちが何言いたいかっていうのを、僕なりに理解したものは何かというと、ロバストでない特徴量というのは、まあ、先ほど言ったようにユースフルではある。まだ。
そうだね。
つまり、正解画像を正しく認識するのには役に立ってる。なんか、例えばオーバーフィッティングとかではない。
うん。
っていう話なんですよ。
そうだね。
そうなんだっていう以上のことは特にないんですけど、それは、面白いねっていう話なんですね。
不思議だね。それは一体何なのか全くわかんないけど、何なんだろうね。
ね。まあ、そこがね、まあ、謎なんですけど、そういうことです。 もう一つ、この論文の人たちが言ってたのは、なんかね、アドバーサリアルエグザンプルは、なんだっけ、トランスファーすることがある。つまり、他の複数の全然関係ないニューラルネットワークのはずなのに、同じようなアドバーサリアルエグザンプルが効くことがある。らしい、うん。っていうのも、なぜかというと、それはやっぱこういう、ノンロバストなフィーチャーというものがあって、それがその、同じように複数のニューラルネットワークで学習されてるから、発生するんだろうなっていうことが、まあ理論的にというか実験的に証明されているのではないか。
ネットワークのアーキテクチャが違ってもってこと？
全然違っても。
うん、
っていう話です。でね、まあ論文としてはこんなもんです。この後論文は、正規分布の特徴でこうちょっとこう分析的な数学的な話がちょっとあるんですけど、そこは飛ばします。あんまりよくわからなかったので。で、まあ、論文としてはそういうところで、つまり、話をまとめると、何らかの頑張りによって、データ、なんだろう、画像のロバストな特徴だけを学習できるような、まあなんか画像のトランスフォームみたいなことを実現して、ノンロバストなフィーチャーを取り除いた学習セットというのを作ることができて、それによって、アドバーサリアルエグザンプルズにある程度強いものができるようになった。し、もう一個、間違いやすい学習っていうのをさせることで、そのノンロバストな特徴量っていうものが、なんだろうな。実は反化能力がある。つまり、正しくに学習もできる。ただし、その、なんていうの、ノイズに弱いっていうだけ、
うん、
っていうことが分かりました。っていうのがまあこの論文の主張です。
なんか
へーっていう。
そうだね。へーって感じだね。
なんかへーっていう感じでした。でね、最後にdistill.pubでの反応もう全部は読んでないんですけど、軽く見たものを紹介します。と、まあみんな結構再現しようとしていて再現はできてるらしい。ので、この論文の人たちが、なんか言ってるだけではないっぽい。どうやら。なので、マジかどうかで言うと、どうもマジっぽい。
うん、
でも、そのノンロバストフィーチャーって何なのっていうのは、まあよくわからない。論文の著者の人もわかってないし、特によくわかるものではない。そこも分析してる人はちょっとだけいて、例えば、なんか、なんだったかな。これの人たちは別の、学習、別の研究で画像の中で高周波成分だけを取り出してフィルターを作ってそれで学習させても意外と学習ができるみたいな話があるらしくて、つまりその人間の目には全く無意味な情報しかない画像になってるのに、機械学習システムはなんか学習ができてるっぽいみたいなことはやっぱあるので、そういうのがロバストフィーチャーと関係があるんじゃないのかなみたいなコメントが載ってます。あとは何かっていうと、スタイルトランスファーとの関係性っていうのがね、っていうのに興味がある人がいて、それのコメントも載っていて、それも結構面白かったです。今紹介でちょっと省いたんですけど、その、アドバーサリアルエグザンプルズでトランスファーする、つまり他のニューラルネットワークでも、学習が、なんだろうな、他のニューラルネットワークでも、同じようにアドバーサリアルエグザンプルズがトランスファーできるようになっているみたいなのをこう分析したグラフが載ってるんだけど、なぜかね、VGG っていうニューラルネットワークだけはあんまりトランスファーラビリティが高くないんですよ。つまり、なんか同じようなアドバーサリアルエグザンプルズに騙されにくい。で、
いいことなのか悪いことなのかよくわからないが。
っていうことに対して、あれ？と思って、その人がいて、そのスタイルトランスファーにはなぜか VGG だけがよく使われていて、他のはいまいち使いづらいということが経験的に知られているらしくて、これはそれは関係あるんじゃないのっていうことを考えた人がいて、実際にそのロバスティファイされたレズネット50を使ってスタイルトランスファーさせてみたところ、普通のレズネット50でやったスタイルトランスファーよりもいい結果が得られたみたいな話がありましたとさ。っていうことで、これが何なのかって、それは何を意味してるのかっていうのはまあ、何とも言えないところがあるんですけど、 なかなか興味深い。まあ、なんていうのかな。ロバスタな特徴量っていうのは、やっぱり人間の目に意味にがありやす、意味がある、何らかの画像の特徴である可能性が高くて、それは確かにスタイルみたいなものと関係があるのかもね、みたいなね。でもまあ、なんとも言えないですけどね、っていう。
ノイズを乗せるってもんね。物理法則とかガン無視してるわけだからね。なんていうかよくわかんないね。
あの、すいません。今回はね、なかなか話題沸騰中ということで読んでみたところ、こう非常にアカデミックな話題だったので、まあ僕もちょっとこう、置いてかれたなって感じだったんですけど、大丈夫でしょうか。
何をしてるかわかりましたよ。ロバスティファイというものがあるんだね。は
い、ロバスティファイするっていうことです。
ロバスティファイって不思議なもんだけどね。
はい。はい。
なんか今、
いや、笑ってしまいますが。いや、それだけです。
不思議としか言いようがないわ。
はい。
じゃあまた次回。
はい。